それでは最初にお祈りしたいと思います。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。昨日までですね、韓国チームが使わされていました。で、パウロ・アキモト牧師と、あとギフツとか他のメンバーはですね、違う飛行機で行ったんですね。そしたらギフツと他のメンバーは、帰りに飛行機に乗り遅れてですね、本来乗るべき飛行機に乗れなかったんですね。で、普通だったらちょっと大変なことになっちゃうんですけど、やはり神様が守ってくださったなと思うのは、その乗れなかったっていう情報もね、ブログを通してほぼリアルタイムで入ってきたので、ちょうど海外宣教2の授業があった時もそのために祈ったりして、そしていろんな人が祈ったと思うんですけど、その守られてですね、そして夜7時台の飛行機が取れて、そして昨日無事帰ってくることができました。本当に感謝したいと思います。それで、この韓国チームはですね、今回神様に示されてたのは、韓国で、主の十字架の教会を設立するということでね、そのために、行ってきたわけです。で、ですから、一番の目的はその教会設立のために向こうで主の十字架の聖会を持つということでですね、そしてまずその聖会を持つ前に霊の戦いをするということで、ソウルタワーっていうところがあるんですね。で、ソウルの中で一番高いところでなんですけど、そこで東西南北に向かって、言葉を置いてきたわけですね。で、韓国っていうのは日本と違ってクリスチャン人口が非常に多いんですね。で、20%何いるわけですね。で、カトリックとプロテスタント合わせたら 30%ぐらいですかね。ですから日本とは大違いです。で、その中で、そんな、そしてまた世界でね、最も宣教師を使わせている国なんですね。ですから非常に信仰が強く現れている国なんですけど、そこへ行ってね、教会設立するっていうのもなんか不思議なことですけれど、しかしその中でね、神様が導かれたので行ってきたわけですね。で、そして一番高いところでやったのとともにですね、それから次の日に、韓国は李王朝っていうのがあってですね、1400年ぐらいですね。で、その時に建てられた、宮殿とか、あるいは仏教の、今でもその仏教のお寺の総本山になってる場所とか、あと国家のね、礼拝するためのなんか祭壇があるみたいなんですけど、そこへ行ってこの言葉を置いてきたんですね。で、その無事その働きをすることができたということと、それと非常に興味深いのは、私たちの知り合いハンさんという方がおられるんですけど、その方の関わりでいろんな方とね、知り合い、このいろんなところで奉仕ができたということですね。最初はハン牧師という方がおられて、以前東京安定教会に来られたことがあるんですけれど、その方のところで、賛美とか証とか、メッセージ、そしてミニストリーの、ね、奉仕が与えられたということと、それからまた帰る直前の日もなんか、いろんなグループの人たちが集まっている集会でですね、賛美の奉仕が与えられたり、あと証とかメッセージ、ミニストリーの奉仕が与えられたんですね。だから、いろんな形で、本当にこの神様の、ね、働きがどんどん進んでいるなということを思わされるとともに、この海外選挙を、ね、祝福してくださっているなということを本当に思わされました。で、あと関わりにおいてもですね、なんか映画関係の人と会うということになってたんですけれど、会った人はですね、なんか有名な方でプロデューサーやってて、国際ドキュメンタリーなんとか賞っていうんですかね、それを受賞した映画なんかのプロデューサーもしてたみたいなんですけれど、いずれにしてもそういう関わりが開かれたっていうのはね、すごいことだと思いますし、そしてまた、 その方が今度はアンティオケ教会に、ね、韓国の俳優さんを連れて行きたいとか言っておられたそうです。ですからいろいろな形で、ね、関わりが開かれ、そしてまたそれを通して神様がいろんな形で、ね、働きを進めてくださるなということを本当に思わされました。で皆さんにも、ね、お祈りをいろいろしてもらったと思いますけど、本当にそのことを感謝したいと思います。それで、先週ちょっと興味深いことがあったんですね。で皆さん先週イスラエルの首相が日本に来てたっていう知ってた人いますか？知りませんよね。日本の新聞にほとんど出てないんですよ。で国家のね、元首がですね3日間ぐらい滞在するのに日本の新聞ではほとんど取り上げられてないんですね。で私が見たのはインターネットで、東京新聞とあとどっか 西日本新聞だったかなんかそんなとこしか、出てなかったんですね。だから大手の新聞で全然取り上げてない。でアメリカだったらですねイスラエルの首相が国を訪れたなんて言ったらもう一面にデカデカと出るんですよね。でやはり日本っていうのは聖書を全く知らない国だなっていうことを本当に思わされました。で聖書ではですねやはりイスラエルは中心的な国ですし、イスラエルの事柄がこの聖書に全て書かれているわけですね。で終わりの事柄に関してもイスラエルが中心になって私たちは理解することができるわけです。しかし、そういったね重要な人が来てもほとんど何もこのマスコミに、ね、出てこないということが本当に不思議に思いましたし、やはりそのアメリカでは例えば中東和平とかあとパレスチナとかイスラエルのことやなんかは必ずと言っていいほど一面にガバッと出てくるんですけれど、日本ではね、ちょこっとした出なかったりとかあるんですけど、やはりその違いっていうのはね今回のネタニヤフ首相が来日したことでねはっきり知ることができました。だからそれだからこそね、日本というのは聖書を知らない国ですから、これから伝道するのにね、非常に大きなポイントの国だなということを思わされるわけです。で、世界の中においても、日本ほど、クリスチャンが自由圏内でですね、自由な民主主義の国家で、日本ほどクリスチャンが少ない国はありません。まあ、イスラエルもそうですけどね、イスラエルと日本のクリスチャン人口というのはほとんど同じぐらいかもしれませんけど、非常に少ないんですね。で考え方によったらですねイスラム教の国、例えばパキスタンとかですね、イランとかそういったところよりクリスチャン人口は日本は少ないんですね。だからそれほど霊的に押されている国なんですよね。でも神様が言われているのはこの国に、ね、リバイバル大きな救いの技を表すということを言われています。ですからその神様が、ね、実際に働き始められたらすごい、ね、リバイバルが起こるなということを本当に期待していますし、これからその、ね、神の技の大きさというのが大きく表される非常に大きなポイントだなということを思わされます。ですから皆さん周りが、ね神様を知らない人たちだと言ってがっかりしないでください。神様はもうリバイバルということを言っておられますし、もうリバイバルが起きたっていうね宣言もしてますし、そしてその約束は必ず成就していきます。ですから皆さんの周りにいるお友達、家族の方、親族、そういった人たちは確かにこの聖霊が下った時に必ずどんどん救われてきますからね。そして皆さんがそのために用いられるっていうことをねぜひ覚えておいてください。でその福音を語る人がいなければ誰も神様を知ることはできませんし、証ししなければ神様を知ることはできません。で神様は今このね少ない中にあってもそのクリスチャンの人を用意しておられるってことは、これからねそのリバイブに向けてその福音を伝えていく大きな意味合いを持ってるっていうことをですねぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで夏の7月23日から白馬キャンプが行われます。で白馬キャンプっていうのは、まあ、今回夏のキャンプはですね、賛美を中心としたキャンプです。で賛美大会もありますし、それから、いろいろな形で、ね、賛美が用いられますけど、その申し込みが始まりました。で 受付のところに多分あると思いますので、誰でも、ね、参加できます。ですからノンクリスチャンの方々をもぜひ連れてきていただきたいですし、また他教会の方でもね、どんどんだんだん来られている方が増えてますし、で今回は新井先生がまた来てくださってメッセージしてくださるんですね。ですからいろいろな催し物がありますし、そして、この臨済があるところに行くっていうことはね、非常に大きなポイントになります。だから、ノンクリスチャンはそこへ行ったら集会なんか何も出てなかったのにイエス様を信じちゃったとかね、そういうことが起きてくるんですね。ですから、その神様の、ね、臨済に期待してですね、いろんな方々を連れてきていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日お読みしたところはですね、非常に有名な箇所です。ロマ書の8章の、28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書いてあります。で、神を愛する人々っていうのは、神イエス様を信じた人たちです。で、神様を知らない人、まだ信じてない人っていうのはですね、神を愛するっていうこと自体が分かりませんよね。ですから、私がノンクリスチャンの時もですね、妻が神を愛するとか言ってたんですけど、私には何のことやらさっぱり分かりませんでした。だから神様を信じないと神を愛するって意識も出てきませんし、そういった意味合いっていうのが全く分かんないんですね。ですから神を愛する人々っていうのは、神様を信じた人々のことを言ってるわけです。そして、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、でここにちょっと条件的なことがかかってくるわけですね。で、神のご計画に従って召された人々、英語ではコールっていう言葉を使われて、呼び出すっていう形でね、使われてますね。で、この召された人々、これはですね、神様が全ての計画を持っておられるわけです。その計画の中で私たちは、生かされるように生まれてきたわけですね。神様の計画の中で。そして神様の計画に従っていく人、これがここに書かれていることですね。神様の目的があるわけですから、神様の目的によって呼ばれた人たち、つまりその神様の計画のうちを歩む人たち、まあこれは本来クリスチャンはみんなそうなるべきなんですけれど、ですから神様に従う人たちということを意味しているわけです。そしてその神様に従って生きる人たち、神様の計画のうちを歩む人たち、この人たちはですね、神様、そのためには、その人たちのためには神様がすべてのことを働かせて益としてくださるって書いてあるんです。だからそういう神様に従っていく人たちには、神様がすべてを働かせて益としてくださるって書いてあるんですね。だから悪いことであっても、問題があったとしても、困難があったとしても、それが益になるって書いてあるんです。で、この言葉はですね、クリスチャンにとって、非常に重要な、神様の約束の言葉です。で、これは神様からの祝福を受ける、この約束の言葉なんですね。で、だからどんなことがあっても益になるって書いてあるんです。全てのことを働かせて益になるって書いてあるんですね。だから自分にとって悪い状況、問題、困難があったとしても、それがですね、神様が働いてくださって益になるって書いてあるんです。益になるんです。で、まあ悪くなると思う人がいるかもしれませんけど、神様にあってね、これが益になるっていうことです。もちろん自分のね、益とピタッと合わない時もあるかもしれません。しかし神様にあって全てが益となるんです。だから神様は計画して通りに、その問題の解決もありですし、私たちの、思っているものと全く一致して益となる場合もありますし、しかし神様にあってそれが益になるということなんですね。で、この御言葉っていうのは非常に重要なんですけれど、 クリスチャンはですね、多くの方々がこの御言葉を知っています。でも知っているだけでは、ダメなんですね。で、もうすぐね、ブラジルでワールドカップがあるんですかね、サッカーのよく知ってる方で、今はね、サッカーが子どもたちにおいてもですね、非常に、人気のスポーツですけれど、私の子どもの時っていうのはサッカー玉蹴りみたいな感じでね、ちゃんとやってる人はいませんでしたし、やるのって言ったら野球ぐらいしかなかったわけですね。まあ追いかけごっことかありますけどね。でちゃんとしたスポーツでやるのは野球ぐらいだったんですけれど、でまあ、それで野球が好きになって、そして、高校時代に野球部に入ってこうやってたわけですよね。でその時にですね、実際にこうやって、訓練していったわけです。練習してね、練習してそして、まあ、ある程度までは、別にそんなうまくはないですけれど、ある程度まではできたんですね。で卒業してですね、大学に行ってから時々なんか学部対抗の野球マッチとかね、草野球みたいなのがあったんですね。でそれに出たりするわけです。でその時にですね、中にですね、野球をよく知ってる人がいるわけです。友達にね、こういう時はこうやって振らなきゃダメだとかね、でカーブが来たらこう打つんだとかね、すごい私にも教えてくれるわけですね。それであと投げるときはこうやって投げなきゃいけないとかね、いろいろな教えてくれるわけです。それで、次はね、ここ投げたら次はここ投げなきゃいけないとかね、いろんなことをこう教えてくれるわけです。だからどうすればいいかっていうのはその人はよく知ってるんです。ところがですね、そういうクラスマッチ出てきてですね、実際に一緒にやってみると全然打てないし、全然エラーするし、そして全然ダメなんですね。でなぜかっていうと、その人は頭で知識ではね、いろんなことを知ってたわけです。でもその人は実際に練習したり訓練したりやってなかったんです。だから、どんなにいろんなことを知ってたとしても、本当にテレビの解説者になれるぐらいによく知ってたんですけれど、でも実際に草野球ですけれど、草野球やっても全然打てなかったり、あるいはエラーしたりしてたんですね。で内野の守備やなんかやってても全然動きがそう動けなかったんです。なぜか、それは知ってるだけじゃダメ、ちゃんとやっていかなきゃダメだっていうことなんです。でこの御言葉もそうです。だからこれはね、クリスチャンにとって素晴らしい約束の御言葉なんですけれど、それを私たちがやっていかなければその全てが益とならないっていうことをね、私たちは知っておく必要があります。で、何をやっていかなきゃいけないかっていうと、これはここに書いてあるのは、神様に従っていく人には神様が全てのことを働かせて益としてくださるって書いてあるわけです。だから従うんであれば、もう全てが益になっちゃうわけです。自分が嫌だと思ったとしても益になるんです。で、ですから益を受けてない人たちっていうのは結局神様に従ってない。で従うときに確かに益をなっていくんですね。でこれはもったいないですよね。こんな約束があるのに結局その問題とか困難の中をずっと行ってる方っていうのもたくさんいるわけなんですね。で、基本的なことなんですけれど、神様を信じた人たちっていうのは、どういう人かっていうと、実は神の子となったんです。そして神様の、まあ、お父さんですよね、父なる神。そして、その子供として歩み始めているわけです。だから私たちがその神様の言うことを聞かずに歩んでると、まるで子供がですね、親の言うことを聞かずにフラフラして、危なくてしょうがないですよね。例えば横断歩道やなんか行って、この前もちょっと見たんですけど、親がね、子供を連れて横断歩道に行ったんですけど、子供がですね、ちょっと手を離した隙にバッとこう、車が来そうになってるのに、渡ろうとしちゃったんですね。で親が 危ないとか言ってですね、必死に止めて、そして走っていって、こうやったから何の事故も起きませんでしたけど、ほったらかしにしてると危ないんです。危なくね、その子は引かれるところでしたよね。でもそれと同じように、私たちも神様が本当に全てをご存知ですから、それに従っていくんであれば安全な道を歩むんですけど、勝手に行くといろんな問題が起きたりするっていうことなんですね。で、ですから信じている人たちっていうのは、このなんていうんですかね、神様の恵みを本当に自動的に受けられるんですけれど、その基本的にね、信じた人たちというのはそのお父さんに従って歩んでいく、それが重要だということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そして従っていくときに、私は嫌だとか言って歩んでたら、やはりそこでいろんな問題とか困難とかね、いろいろ出てくるんですけれど、本当に心から従っていくんであれば、本当にこの真理は私たちを自由にしますって書いてあるように、だんだん自由になってくるんですね。で、まあそれはまた別の問題なんですけど、とにかくこの神様に従っていくときに、いろんな技を見ていける。そして、信じた人たちっていうのは信仰によって歩むっていうのが基本です。で、信仰っていうのはこの前お話ししましたけれど、神の言葉に従って歩むことを言います。信仰ですよね。ですから、その基本をちゃんとやるときに、私たちは神様の素晴らしい御業を見ていくことができるということなんですね。で、例えば信仰の父と呼ばれるアブラハムがいます。で、アブラハムは信仰の父と呼ばれてますけど、最初に何て言われたかって言ったら、神様にですね、自分の故郷を離れてね、父の家を出て、私の示す地へ行きなさいってこう言われたわけです。で、どこへ行くかも分からずに、アブラハムはそれに従ったんです。で、そしたらですね、アブラハムは素晴らしいいろんな祝福を受けたわけです。で、アブラハムだけじゃなくて、実はその人類、そのものがね、そのイエス・キリストの大きな祖先ですから、実は私たちまでその祝福を受けてるっていうことなんですね。で、アブラハムがその従ったことを通して、私たちまで祝福を受けたということなんですね。で、この従うということは聖書の基本的な歩みです。で、神様を信じた人たちの基本的な歩みです。で、ギデオンという人がね、旧約聖書に出てきます。で、ギデオンという人は臆病者だったんです。そして自分は弱い部族の一番弱いもの、若いものであるということをね、自分で言ってて、そして神様があんたは勇士だって言われたのに、それを信じられなかったんですね。で、ミディアン人と戦うときに、まさか自分がね、そんな大きな敵と戦えるなんていうことは何一つ思ってなかったでしょう。なぜなら、その時のイスラエル人っていうのは、そのミディアン人からね、襲われて食べ物は奪っていかれる、何かやろうとするとみんな破壊される、そういう感じでですね。そして、ギデオンも隠れて麦を打ってたわけです。だから、ギデオンっていうのは本当に臆病者で、自分は本当に弱いものだ、もう怖いから隠れてよ、そういう感じでですね、こういたわけですよね。で、そのギデオンに神様が言われたのは、勇士よっていう形でね、言われた。そして、イスラエルを救いなさいってこう言われたんです。で、ギデオンはそんなこと信じられませんよね。で、私たちだって例えば自分がね、神様になんか大きなことをしろって言われたら、って言うかもしれません。で、私なんか能力もないし力もないし、なんでですかって言うかもしれません。だからギデオンもまさにその通りですよね。私たちと同じ人間です。で、そのギデオンがどういうふうに歩んだかっていうと、確かに本当に神様ですかということを確認しつつ、そして本当にそれ言ったのが神様なんですかということを確認して、そして神様だということが分かったときに、従い始めたんです。で、従い始めたときに、 この神様の、ね、手がこのギデオンにあって、そして、この聖書の中でもこれほど大きな勝利はないというほどの、ね、勝利が表されたわけです。なぜかというと、ギデオンは神様に従って、3万2000人でしたかね、いたのを300人に減らされちゃったわけです。戦いするのに。そして敵は13万5000人、もう全く勝ち目はないわけです。しかし、ギデオンはその力で、神様が言われた通りに出てったんです。そして言われた通りにやったんです。そしたら300人でですね、13万5000人をやっつけて、勝利を取ってしまったんです。もちろんギデオンがやったのではありません。神様がやられたんです。で、最も弱いと思われていた人を通して神様が働かれたんです。で、従う時の力っていうのはこういうものなんです。で、私たちには力がなかったとしても、私たちには何をする能力がなかったとしても、例えば、自分にはこういうね、プロレスラーみたいな力がない、まあそういうのもあるでしょうし、また能力もない、あるいはお金もない、地位もない、何をするにもできそうにない、そういうふうに思われるかもしれません。しかし、神様に従った時に、実は神様が働いてくださるんです。で、多くの人たちっていうのは自分の力に信頼してしまうんです。自分の能力に、限界を感じたり、自分の力に限界を感じたり、そして、諦めてしまったり、神様が何かをこう言われても何もしなかったりとか、そういうふうになってしまうんですね。でも、そうじゃないんですね。この言葉があるように、従うんであれば全てを働かせて益って書いてあります。だから私たちにとって、そんなの不可能だと思われても、またそんな問題は解決しないと思われてもですね、従っていくんであれば神にあって最善がなされるんです。で、これが約束の言葉なんですね。で、ですから、そのギデオンを通してもね、私たちは本当にこう自分の力がなかったとしても、本当に主が働かれたら神の圧倒的な勝利を私たちは見ていくことができるということをね、しっかり捉えておく必要があります。そして問題は何かというと、信仰を使うかどうかということなんです。で、ギデオンは結局その信仰を使ったわけですよね。従うということは信仰を使うということを意味しています。ですから、信仰を使う人を通してこの益となる。で、もちろんこのさっきも言ったようにね、益っていうのは主にある益ですけれど、神の計画の中でその益が表されるということですよね。そして、神様はその中で、ご自身の栄光を表してくださるということを見といていただきたいと思います。そして神様に信仰を用いるっていうこと、この従うっていうことはね、信仰を用いることなんですけれど、従うことっていうのにも二通りあるのに気づきます。それは、一つはですね、神様から直接語られた形のものに従うっていうことです。例えば、予言を通してこうしなさいってこう語られたりですね、あるいは聖書を通してこうしなきゃっていう語られたり、思いの中でこうしなさいって語られたり、いろいろな形で語られます。で、それに従うということですね。それが一つの従うということと、あと聖書の中に神様の言葉がたくさん書かれています。教えがたくさん書かれています。で、この教えに従うということです。ですから、その教えに従うというのが一つですし、そしてもう一つは語られたことに従う、この両面があるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから、マーリンさんからね、私たちが教えてもらったその感謝と賛美、これは神様の教えですよね。で、非常に重要な教えです。で、それを感謝するっていうことは、実は神様に従うっていうことなんです。で、信仰を使うっていうことなんです。そしてそれをやっていくときに、確かに神様が働いてくださって益となるっていうことなんですね。以上、非常に興味深いことが以前ありました。それは まあ、アレチニカーミュージックでね、私は奉仕させていただいてるんですけど、ある時にあるグループの CD を作る時に、ジャケットの、ね、印刷をしなきゃいけなかったわけです。でそのジャケットの印刷をする時に、まあ、スタッフの人がね、印刷始めてたんですけれど、プリンターが古くなっちゃってた。そして、でもですね、まあ、とにかくやろうということで、やり始めたわけです。そしたらですね、 2,3 枚作ったら全く動かなくなっちゃったんです。それでですね、その人が私に電話してきて、もうプリンターが動きませんとか言ってですね、そしてメーカーに問い合わせたら、もうこのプリンター古くて修理もしてくれませんとか言ってですね、泣きながらこう電話してきたわけですね。で一体どういうことかということで、私は事務所へ出かけることになりました。でその時にですね、出かける時にずっと感謝してったんです。もう納期がね、2日後か3日後に迫ってましたから、とにかくここで壊れちゃったらまずい、プリントできなかったらまずいっていうことでね、徹底して感謝して、それで事務所へ行ったんですね。それでまあ、その作ってた人はいつもそのプリンターをね、ずっと使ってたわけですから、プリンターには精通してたわけです。で私はほとんど使ってませんから、精通してないんですね。でその時に感謝してからね、じゃあちょっと貸してってですね、そしてもう一度やり直したらですね、なんとプリントができるようになっちゃったんですね。でしばらくね、10枚ぐらいプリントしたら、もうできるから大丈夫だよっつってね、じゃああとやってっつってですね、言って、で違うことをちょっとやったらですね、その人がやりだしたらね、また動かなくなっちゃった。でとか言ってですね、じゃあもう一度とか言ってですね、でまた感謝して、それからやり始めたんですね。そしたらまた動き出した。でそしてですね、最終的に、その納品分の数だけでもう全部プリントできちゃったんですね。でその人はですね、プリンターに嫌われちゃったとか言ってですね言ってたんですねなんかプリンターに嫌われちゃったみたいだとか言ってですね、言ってたんですけど、そうじゃないんです。それは信仰を使ったか使わなかったかどうかなんです。でその人は私の見てた限り、そのことに関して全然その感謝しなかったし、まあ、私の見てる前でね、その前に来たのかもしれませんけど、でも私は徹底して感謝していって、そしてまたトラブった後も感謝して、そしてやったんです。そしたらそこで、私は何もしてないんですけど、普通にやったんですけれど、神様が働いてくださって、それができるようになっちゃったんですね。だからその信仰を使うか使わないかの大きな違いをね、神様はそこで私に見せてくださったんですね。で問題はその信仰を使うかどうか。使うんであれば、これは従っていくっていうことになりますから、まあ従うっていうことはこの信仰を使っていくことになります。そしてそれは、神様が益としてくださるわけです。従うわけですからね。そして考えられないような形でね、全部完成しちゃったわけですね。で不思議だと思いませんか。でやはりね、それを私たちが普通は自分の力で何か処理しようとしたり、自分で何かこう、解決を試みたり、で自分の思い込みで何かやろうとしたり、そういったところに引っかかるがゆえに、神様に従わない、感謝しない、喜ばない、祈らないという形になってしまうんです。でも従うときに、これは感謝することもそうですし、先週言った祈るということもそうですし、そして喜ぶということも従うことなんです。教えに従うことなんです。そしてそれをやっていくときに、実はその後ろで神様が働いてくださって、全てのことを働かせて益としてくださるってこう言ってるわけなんです。だからこそ不思議なことが起こるんです。私たちには能力がなかったとしても、力がなかったとしても、アイデアがなかったとしても、神様がなしてくださるんですね。それが神様です。そしてこの御言葉っていうのはまさにそれを言ってる言葉なんですね。で ですから私たちはですね、もちろんその語られたことに従うということも重要ですけれど、まずはその神様の教え、すべてのことについて感謝する、あるいはいつも喜んでなさい、喜ぶ、そして絶えず祈りなさい、祈る、こういったことをやっていくときに、いろんな技を見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいてください。で、神様は私たちをその神様の計画の中で、生まれさせてくださり、この世に送ってくださっているわけです。そしてその計画の中で私たちが本当にこう一つ一つ従っていくんであれば、その中でいろんな技を表してくださり、そして私たちは実はそれを通していろんな神様の祝福を受けていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいてください。この自分の問題とか困難とかそちらに目を行かせるんじゃなくて、神様の計画のうちにあるということをぜひ覚えておいてください。そして神様の言葉に立って歩んでいっていただきたいと思います。そして言葉に立つんであれば、その中で私たちは従っていく中で多くの技を見ていくことができるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたのこの言葉に従うことを通してあなたの御業を見ていくことができる。どうぞ私たち一人一人を強めてください。この自分の思いの中でいろいろ思いを巡らせている方がおられます。それを私のところへ持ってきなさいとおっしゃられます。私が解決しようとおっしゃられます。この自分のこと、また人のこと、そういったこの現実的なところにとらわれすぎるがゆえに私の技を見てない方がおられます。しかしあなたが一歩私に従うときに、この理解できなくてもこの信仰の使っていくときに、確かにあなた方は技を見ていくようになると教われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから、最初にですね、全員で悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、どうぞ今 あなたの深い御臨座を表してくださり、癒しの霊をお一人お一人のうちに注ぎ、またあなたの栄光を表してください。あなたが癒し主ですからありがとうございます。解放主ですからありがとうございます。どうぞ聖霊様の御霊の賜物が豊かに表され、またその中であなたの技がなされていきますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人に攻撃してくる病の霊を封じしまう。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの御名によって一人一人に働くこの精神と肉体に攻撃してくる病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと背中のあたりが痛い方がおられます。そこに今血が振られております。その癒しを受け取ってください。また首筋がちょっと痛い方がおられます。そこに今血が振れておられます。その癒しを受け取ってください。また肩が凝っておられる方がおられます。そこに今血が振れておられます。その癒しを受け取ってください。また胃腸の調子が悪い方がおられます。今そこに主が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。またなんかこう体がだるい感じがしている方がおられます。その体に今主が触れられ癒されました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願うことは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アーメン。